い、どうもこんにちは、三平画館、今回は新潟版サイゼリア映画館ということで、ユナイテッドシネマで、世界侵略ロサンゼルス決戦を見てきました。あ、漫画家の小泉智弘です。本日はゲストにあの瀬波くんをお迎えいたしております。
瀬波です、よろしくお願いします。
そうですね、この世界侵略ロサンゼルス決戦はロサンゼルスのになんか海兵隊がいてね。
そうですね。
それで宇宙船がなんか隕石だと思ったら宇宙人の侵略で、
そうですね、流星群が24時間前に降ってきて、それで24時間後にはもう大戦争になってるっていうような。
そう、もう街が壊滅状況にあって、なんかもう海岸線のあたり宇宙人に乗っ取られちゃう。
そうですね、それが全世界的に起こってるんですけど、あくまで映画はロサンゼルス決戦といって、ロサンゼルスを中心にして映画になってますね。
なんかね、その占領されたはい、ありがとうございます。それで警察署がね、侵略乗っ取られ占領された地域に警察署があって、あれ、スーンがないなでっかいね、あ、ここにあったそう、今スキリマンゴージェラートを頼んだら小さいアイス用のスプーンがないかと思って探したんですが、小皿の下にありました。決して宇宙人に隠されたわけではありませんそれで警察署にね、民間人が取り残されてて、
そうですね、それを助けに行くという舞台の話。
舞台が7、8人いたんだっけ。
そうですね、それぐらいいましたね。名前が全員覚えられなかったんで、
ね、そのうち海兵隊の舞台の人間ドラマが主なテーマでもあるんだよね。
そうですね、それでいいなと思ったシーンが、行きのヘリコプターの中でそれぞれなんか妻に遺書みたいな手紙書いたり、自分が頭を吹き飛ばされても分かるように足にドッグタグ入れてたり、そういったキャラクターがあって面白かったです、
ね、なんか最初出動かかった時みんなあんま意味分かってなくて、これって訓練だろうなんていう人もいたりしてね。
そうですね、
そしたら尋常じゃないってことがだんだんはっきりしてきて、でそれで行ったらもう本当帰ってこれるかわからないぐらいな、
ブラックホークダウン的なことになってました ね。
そう。
で、なんかある程度最初にキャラクター薄いなりにも紹介はありますか、ね、
いや、結構ちゃんとそこしっかりしてたよ。主人公が二層っていうね。
そうですね、
何二層なんだっけ、よくわかんない。
二等軍層。
二等軍層で、その人がね、もうすっかり体力が落ちてるっていう、ビーチのトレーニングから始まるんだよね。若手にどんどん走って追い抜かれたりして畜生なんですね。
で、その人がもう辞める寸前だったんですけど、体力的にも精神的にもちょっと追いやられてて、辞める寸前にそういうのがかかって戦場に行く羽目になるっていうような感じなんですけれど、その軍曹はもともととあれ指揮官で自分の部下を5人失ってたんですよね。
うん、そうそうそう。そんで自分の部下にもそいつの兄弟がいて、お前のせいで兄は死んだんだ、見捨てやがってこの野郎なんつってね、そういう反感を持たれてる。
そうですね。で、今度その指揮を取る軍曹が、新人で卒業したばっかりでもうすぐそこに回されて、ちょっとその二層のことをバカにするんですよね、あいつのせいで。
現場でお前指揮るつもりじゃねえだろうな、みたいな。
あくまで俺の軍隊なんだから、指揮は俺がやるみたいなことを言ってて、ちょっと小バカにしたような感じで、いたんですよね。でも結局そいつは戦場に行くと何もできてないっていう。
すんごいビビってパニックっちゃってね。
で、まあ、なんでしょう、結構、なんでしょう、その、奥さんに子供が授かってたり、あと、なんでしょう、 童貞のまま入ったりとか、
お前は童貞だから助かったみたいに言われたけど、あの後どうなったんだっけ。
いや、ヘリコプターで爆破されてました、
ね、あ、そっか、あ、怪我したんだ。じゃあ最初に、
いや、最初に怪我したのは黒人で、
でも怪我した人がヘリコプターに乗ってたでしょ。
そうですね。ただそいつはなんか新人で、ヘリコプターがすぐ何人しか乗れないっていうので、時間内に来たやつだけ乗せて帰って帰ろうとしたら、それが撃墜されて。
でもさ、怪我人が優先だっつって、それで民間人を乗せろっつったらもういっぱいだっつって、やっぱ怪我人だけじゃない乗ったの。だって元気な人乗らないでしょ、そしたら。
確かに。あの男だけが最初に取り残されて、なんとか生き延びたっていう感じだったんで、そこで結構
つかなかったですね。正直、顔の見分けがつかなくて、あと本当に、あとね、問題点としてはカメラがね、すごいやっぱぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃして、何が起こってるのかよくわからないんでね。
ちなみにこの映画の監督のジョナサン・リーズマンでしたっけね。この監督が多分注目を浴びたのって、マイケル・ウェイガーの、何でしたっけ、監修した、テキサス・チェーンソー、悪魔の生贄のリメイク版の、
あれすごい面白かったよ。
あれの1と、その後あったビギニングっていうのを撮った監督で、その後何撮ったか覚えてないんですけど、つい最近撮ったのが実験室 KR13 っていう、総的なな
シチュエーションスリラーみたいな、
そんなやつを撮ったんですよ、なんで割とこじんまりする監督がものすごいでかい映画を撮ったなっていう。
でも物語はこじんまりしてた、本当正体の、
そうですね、
って書いてくる。
なんで思ったのが、やっぱり映像的にワイドショットって撮らなかったですよね。飛行機とかが落ちるシーンとかはワイドでしたけれど、軍隊が動くシーンとか、アクションシーンって割と何でしょう、ロングで撮らないっていうか、街並みをあんま出さなかったんで、
クローズアップをチャカチャカつないで、だからなんか最初に敵の攻撃が、なんか焼夷弾みたいにバンって当たると周りがメラメラ燃えちゃって、それで顔が3度の火傷ですなってね。
そいつが目隠ししてあいつ童貞だから生き残ったってお前なんでわかるのっていう。
でもだからあいつ背中のあたりが燃えたんじゃなかったっけ、童貞のやつ。
そうですね、
太ももかな、
太ももかどっか。そうですね、それで乗ったのかな、ただ今思うと24時間以内でロサンゼルスのみんながほとんど撤退してて、警察署に何人かいるっていうのはちょっとあまりにもっていうところは
あります。警察署だからさ、あいつけお父さんと子供が3人と、あと獣医の女の人が
そうですそうです
いて、あんま意味わかんなかったのに、あいつ刑事なのかなとか、警察署なのに囚人とか、
逃げ込んだみたいなことを言ってませんでした
ね。なんであいつらだけなんだ警察署なのにって思っちゃった。
なんかその24時間前に起こったことなのに、みんな避難が早いですし、暴動もないですし、交通がどうのこうのっていうところもなかったじゃないですか。
いや、暴動する前に宇宙人殺されちゃった。
そうかもしれないですけど、なんかやっぱりこじんまりとはしてるんですよね。
でも交通はね、かなり麻痺してたよ。車がいっぱい止まって、なかなか通れなくなってた。
でもあれもだいぶ爆破された後だったんで、渋滞の時にやられたのかなっていうのもちょっと思いますよね。
まあでも最初ね、のんきにレポーターがね、ビーチで取材してて、私たちも撤収しますなんて言ったら、ゴボゴボゴボって、ま
あ、ビーチのやつらがガンガン上がってくるのをテレビで流れてて、それを空からも撮ってるんですよね。
いやでもなんかね、これほら震災で上映が中止になっちゃったんだけど、でもなんかやっぱそりゃしょうがないなって思う。
最初なんでこんな映画が公開延期になるんだろうと思ってたら、
そう、結構津波の場面がのんきにカメラが回ってるのとか、放出をさせる場面が冒頭にあったり、
あと
ロサンゼルスが火の海になってるのが気仙沼の、
そうですね、それに
映像にすごい似てた。
それは確かに思いました
ね、夜景のね。
で俺このちょっと話ずれますけれど、主人公のアーロン・エッカートか、エッカートっていう人が結構好きなんですよ、あの人。ダークナイトの、そう、デントです。トゥーフェイス、片方、 燃えちゃって、むき出しの人いたじゃないですか、
うん、
あの人なんですけれど、
あ、そうなんだ。
ブラックダリアもありましたし、あとジョン・ウーの映画でペイチェックっていうやつで悪役やってたり、あと小泉さんがあんま好きじゃないあのジュノとか、
ジュノ好きだよ。
あ、ジュノ好きですか。あと、マイレージライフ
撮った、マイレージマイライフは全然好きじゃない。
あの監督の作品のサンキュースモーキングっていう映画で賞を取った人なんですよ、プルプはあとエリン・ブロコビッチとか、ちょっと昔のカートラッセルとか、あとパトリック・スウェイジになんか似てるような感じで、
渋い、
ちょっと好きなんでそういう俳優が、なんでこの人の映画を割と見てるんですけれど、
ジュノだと何の役だったの？
はい、
ジュノは何の役だったの？
いや、ジュノはあのその監督が作った映画でサンキュースモーキングっていう、スモーキングっていう、結構この人の出る作品は面白いなっていうので見てましたね。
そうかそうか。
あとはミシェル・ロドリゲスが相変わらずな、
うん、
強い女じゃないですか。
銃は使えるのかって言ったら、私の美貌を武器にはできないけどねって。
まあ、強そうだしな、お前っていう。で、結構好きだったんですけれど、最近ウィキペディア見たら、この人シーシェパード支持してる人なんですね。
あ、そうか。
なんでちょっと嫌いになったっていうか。
嫌ってるかもしれない。
ちょっとそれで苦手になりました。まあ、あの人だったらシーシェパードのつもり違和感ないような人だなと思って
一度クジラを食べてみてほしいよね
で映画の話に戻りますけれど、なんでしょう、ミシェル・ロドリックス今回そんなに強くないっていうか、あんま活躍もしない
し、最終的にお前海兵隊じゃないのにまた行くの
それと思いました
すっかり海兵隊気取りになってたっていうのが面白かった。
そうですね、唯一でも最初のその警察署のシーンで必要だったかなと思ったのは、エイリアンの弱点を見つけるっていうシーンだけのためにはあってはいいと思うんですけれど、それ以外はあんまり仲間が死んでいく姿しかないんで、意味があったかっつったら、
いやでもそうだね、
もっとカットできそうな、
そういう意味で、でもちゃんと必然性もあるしドラマも良かったと思うんだけど、まあ、俺がね気になったのは、最初エイリアンがやたらタフで何発撃ったりも知らねえとかっつってて、その後割と手榴弾とかでボンボン死ぬようになる。
そうですね、でも敵を知ったっていうのもあるんじゃないですか。あれは
知ったけど、でもさ、人間の逆の位置が心臓だとかってそんな関係なく、ね、
まあ、ね、バンバン言ってます
ね。メクラメッポ撃ってるじゃねえかって思うよね
でも今回のエイリアンがなんかファイナルファンタジーに出てきそうなような機械となんか、
でも最終的にさ、どんな形かよく分かんなかったよね、最後まで。
そうですね、タコみたいな形のやつもいましたけど、あいつ出てきてねーなとか。
あ、タコ、みんなタコみたいなんじゃないんだ。分解したやつタコみたいなやつだったでしょ。
いやでもなんか、足がなんかブラーンとしてるやつがいて、あいつ
何種類もいるんだ。
でなんか第8車みたいなのに銃みたいなのつけたエイリアンとかいるじゃないですか。
あれエイリアンなんだ、あれ武器じゃなくて。
武器と後ろにエイリアンもいたじゃないですか。 あの武器もかっこいいなと思って。
なんかでもいかにもこう撃つときに光が溜まっていくから、そろそろ攻撃来るぞってバレるのに、
まあ、映画的ですけれど、
でも生物的で良かったよね。
今回の作品でいいなと思ったのが、エイリアンの武器がレーザー砲じゃないっていうのはやっぱ
銃弾みたいな感じ
で、焼夷弾みたいな、それがちょっといいかなっていう、
あれ嫌だよね、当たっても周りも火傷しちゃうからすごい苦しい
あの感じはすごい好きですね、でまたじり戦になっていくじゃないですか、だんだん武器もなくなって、
弾がなくなったって誰かがくれる
であと無線に反応するっていうのが分かって、無線をつけて、それをガソリンスタンドに置いて、それを爆発させるとか、そういった戦いの仕方は好きですね。
そうだね。でもやっぱちょっと敵が強すぎるな、バランスが悪いわ。
確かにバランスは悪いですよね。全体的に。
そう。でも、手榴弾とかで割と死んじゃう感じがしたんだけど、あとね、ヘリで逃げるじゃん、最後、安全スポットみたいなところに行って、で、その時、 ヘリがさ無線使ってるからバレるだろうと思って止めてやれよって思ったんだけど、
まあそこはなんとか目つぶらないともう前にも進めない
ねえ。そう、有線の通信機は見つけたかなんて結構こだわってたのにそこはいいんだって思っちゃった。
そうですね、
うん、
でもあのでかい画面で見れて嬉しかったですよ。
そうだね、これはテレビじゃなくてよかったね、うん、あのさ敵の司令塔みたいのがあって、うん、あれを破壊すれば敵のなんかそういう無線マシンを一網打尽だみたいにして攻撃するんだけど、なんか最初見た時すっごいでっかく見えたのに引きで見たら結構ちっちゃくてなんかそのサイゼリアの看板ぐらいの大きさだったよね
そうです
そう、まあ、その後下から出てくるんだけど、あのくらいだったらバズーカでいけるじゃねえかって思っちゃった
で最初どんなことしてもあの飛行機が落とせなかったのに、うん、最終的にミサイルがなんか それを爆破しないようにバズーカで撃ったら意外と簡単に飛行機落ちましたよね。
そうだよね、
なんかそのパワーバランスがおかしいなと思いました。
物語の尺に合わせて敵が弱体化していってるよね
まあでもある程度 あれもダメージ受けたんで弱まってたのかもしれないって俺は自分
どうかな。
でも今回の UFO かっこいいじゃないですか、あの、うん、円盤の形してたと思ったらピザみたいにパーンと割れて攻撃してくれて、ね、あの、うん、下からボーっていうのであの、うんうん、車が壊れていったりするところもかっこいいですし、
下からボーってなんだっけ、
なんか浮くたびになんか下からなんか木みたいなのこう出てるじゃないですか、うんうん、あれが通り過ぎると下にあった車がボーボーボーボーって
出
て
くるんだ、ね、うん、もうあんまり覚えてないなな
かなかでも2時間の映画としては忘れるポイントも多いですよね。
そうだね、でもなんか結構評判がさ全然面白くないみたいな、なんかそういう評判を聞いた後だったおかげか結構面白く
ない。俺は相当グッときましたよ、
うんうん、
あのなんでしょう、それこそあの基地でなんか自分の仲間を失った話とか長いなと思いながらもちょっとグッときたりもしたりして
あの基地であいつがねロケットが、部下の黒人兵のロケットが俺の兄貴はあんたに見捨てられたんだみたいに言ったら俺が平気だと思ってるのか
消耗品だと
一人とも忘れたことはないってねそんで名前とねその登録番号みたいなのを暗記してることを示すのねだったら初めから言えばいいのに
それこそヘリコプターの中で言えたら
そうだよね、もうそれ最初に言わなかったせいで舞台の雰囲気が悪いったらないよね
二層についていくと死ぬぞみたいなことを言っちゃって
そうだからさロケットもさこの後に及んでそんな嫌味言うほどお前は小さいやつなのかみたいな
感じ
になるし他に周りの仲間とか殺されてるのに兄貴にこだわって他のなんか士気を弱めるようなこと言ってんじゃねえよバカってすごい思いましたよ
まあでもそこがアメリカ映画っぽいじゃないですか、うん、
ねえ
これあとあの本当にあの弱い少佐が好きですね、
あのメンタルの弱い
メンタルの弱い
あいつでも男を見せてね C4 爆弾を仕掛けてね、
そこはやっぱそういいシーンだなと思います、
うん、C4 爆弾も効くじゃんって思うんだけどもっと早く仕掛けろよ
で割とあれですよね、ミシェル・ロドリゲスとかの背中で爆破しても何にも傷もなく、
そう、 そう結構みんな爆発で爆風で吹っ飛ばされてて、あこいつもう死んだなとか思ったら案外で人数が減ってない
まあでも2層は本当にあの弾がすり抜けるっていうかあんまダメージを受けずに最後までいたなっていう感じでしたね、
うん、そうだね、
もうちょっといけば個人的にはスターシップトゥルーパーズみたいになるかなと思って
それはないわ、
あそうですか、なんか、
うん、
俺はもう少しというあの敵のパワーバランスがあればそれぐらいの面白さ、いや
カメラが揺れすぎだし、
それは確かにあります、
もうわけわかんないし疲れて目が疲れて眠くなるんだよねそのせいだよ、ああじゃあまあこの辺で、実は本日はもう一人ゲストの宇佐美くんがいるんですけど、
いやそういう映画だったんですね、素晴らしかったです。
宇佐美くんがね今日は仕事終わってね、5分前ぐらいまでロビーで待ってたら、
あの電話かかってきて、あと10分ぐらいで到着するから先入っててくださいって、大丈夫かなって思ったらギリギリ間に合ってね、仕事が忙しかったんですか。
今ちょっとなかなかハイライトな感じで人生の。
あ、本当に。
いやでもこの映画は、評判悪いって全然しなくて、
そう、
なんかサイトとか見たら、絶賛コメント、なんかミノモンターとか、ね、いやミノモンターだったかな、いや結構絶賛コメント入ってて、これはすごい、いや私はすごい楽しみにしてた、
ところがね、ミサル君間に合ってよかったなって思ってたら、なんか映画見てたらすごいエイリアンの声がガーガーするなって思って、ふと横見たらミサル君がすごい息で寝てて、
息してました。マジでそれ最悪ですね。ごめんなさい。
エイリアンの息ではなくミサル君のエイリアンの声じゃなくてミサル君の息でした。
多分50分ぐらいはね、50分ぐらいです
ね、え、はい、
あのなんかエイリアンが出てから、
出て
人に睡魔がエイリアンとの戦闘が始まったら、
あたりは、
あそこはね結構見れてたんですよ。
あ、
なん
かじゃあ解剖してるところは、
解剖はもうダメだった。
本当じゃん、最初の書の書に入った時点
で、書とか俺書とか全然わかんない。
そう。
でなんかそのなんかエイリアン区域に入ってなんか戦い、エイリアンが初めて登場して、エイリアンのちゃんとした造形は覚えてみてません。
なるほど。
じゃあなんかそう戦いが始まったらなんか待ちに待ったってところはなぜか比例するかのようになんか睡魔
が、カメラが揺れすぎるから眠くなっちゃうんだよ。
最近なんか年のせいで暗いとなんかあのごめんなさい、いやいびきはちょっときつい
です、ね、いや別に大丈夫だよ、俺そういうのあんま気にしないからね。
楽しみだったんですよね。
うん、
何です
か。じゃあ見ていてどうでしたか。
いやあの語れること語れ、ただでもどうなんですかね、俺もう一回やってみた方がいいかなとか、
うん、そうね、
実はツルーグリッドも
ツルーグリッド
すげえ楽しみに、俺なんかすげえ楽しみにして寝ちゃうのが最近多くて、私もツルーグリッドを見てあなんか40すげえ楽しみに、多分40開始40分ぐらいで学生して終わったらエンドロールみたいな。
あ、今日はエンドロールが終わった後のマークでって
ただでもツルーグリッドもう一回見に行ったんですよ、やっぱ最高に面白かった。だからもう一回、だから皆さんのお話も聞いて、
あ、今もうでもネタバレしてもあんま影響ない映画
だよね。多分そうですね、やっぱ戦闘シーンとかラストのその円盤のシーンとかはやっぱ映画館で見て、あ、ちょっと得したかもなっていう。
あ、でもいいこと聞いたよ、寝たらエンドロールが終わるまで寝てるともう一回リベンジで落ちを知らずに済むっていう。
神様怒られるけど、自分もなんか子供の頃とか親父とか寝てて、こうはなりたくないなってずっと思ってたんで。
お父さんもやっぱ疲れてたんだね。
俺もなんかそういうのにだんだん近づいてきて、しかもなんか今日なんだっけな、つたやから電話かかってきて、なんか延滞してたね。4日間俺まだ行けると思ってたんです
けど、つたやの延滞料金結構高いもんね。1600円。
うわ、エリザベスとクイーンをなんか見たいってモードだったんですけど、ダメ、しかも今年になったら、まあ、なんか連帯系は多いですね。紛失もあって、クライマーズハイのドラマ版をなんか捨てたらしくて、
捨てちゃったもん。
なんか掃除してたらゴミ箱に入って、6000円ぐらい取られて、
恐ろしいね。ビデオワンだったら保証金払ってれば大丈夫なのに、
スタヤないよね。
スタヤは多分ないと思う。
なんか今年は映画運が、まあ、自業自得なんですけど、
いやそんなに楽しみにしてたとは、
いや本当楽しみにしてましたよ。だから、
でも3月ぐらいの時期まで俺も今年の目玉はこれだなって、すごい予告見てね、去年から予告やってたもんね。
やってましたね。だって3月上映の時
でしょ。そう、でも5月上映だったかな最初。
そうですね、それくらいでした、ね。で
も気になるっつって。
俺の中ではあの、インディペンデンスデーの、あの軍の部分が全く書かれなかった部分が今回みたいな感じで、それで楽しめましたね。あの、
ね、
ミクロな目線でね、
割とそこがモヤモヤしてて、それがちゃんと書かれてましたし、
まあでも一方対局的にはどうだったんだみたいなのも今回はそっちがモヤモヤしちゃった、
そうですね、
あの大きな米軍全体としてその、 宇宙軍とどのくらいの戦力で展開してたのかなとか、そこは一切描かれてなかったよね。
あくまであの正体、
そうそう、正体が基地に戻ってなぜ空軍が来ないんだって言ってたらもう全滅してたんで、
これじゃできねえよな、
うん、そう、空爆あと1時間で空爆だから逃げなきゃって言ったのに、おかしいな、全然ないぞって言ってたら、
そういう話だったんですよ、正体が。
なんですよ。でもまあ途中からね、電波があると襲われちゃうから切っとけっつって、だから情報が分かんなくなったとか、そういう必然性で描いてたとことかね、
そうですね、そこは
良かったです
ね、うん、いや個人的にはそんな悪い評価の映画じゃないなって思いました、
う
ん、ま
あ、でも期待をパンパンに胸を膨らませてみたらどう思うかなって思うと、
地震前だったら多分きつかったかもしれないですね、それこそ。
あ、まあ地震のね、その津波の後の被災地域とか、それこそ気仙沼の映像と照らし合わせてみるっていう、まあ不謹慎な、なんかちょっと親近感みたいなのがあってね。
ただなんでしょう、ロサンゼルス決戦っていうぐらいロサンゼルスが大々と出てるっていうイメージじゃなくて、割とこれがイラクとか行っても終わる、
そうだね、
そう見えちゃうような感じで、
高速とどっかの国道と、まあでもロサンゼルスって広いからどこが名所とかあんま分かんないよね。
なんか名所の破壊シーンとかっても一つでもあると分かるし、と思ったし、
あれはね、ロサンゼルスは行ったことあるんだけど、中心地ってあんまり
ダウンタウンですよね、
うん、
別に普通にただビルがあってなんか道路が広い、それぐらいですよ、
ね、結局俺たちが行ったところはあんまり一番中心じゃなかったんじゃないかって最終的に言って、
確かになんかパンとなんかいわゆるなんかモニュメント的な、
そうだから、東京で言えば新宿とか渋谷みたいな、ああいうところないって感じがしたんだけど、
なんかね、普通のビル、まあ確かに都会だけど、
うん、
ただあともう一つ、あとナンツニソー、あの主人公のナンツニソーが軍が自分が最初仲間が5人いてそれが死んじゃったっていう話の映像は何かしらあってほしかったんですよね、言葉だけだと。なんか、
ああそうだね、どこのアフガニスタンで死んだの、
いやそれも特に出てないですし、なんかトラウマを持ってる割には言葉だけで
説明してました。そうだね、
そういうのがなかったなっていう
ネタですよね、イラクのトラウマ。
まあ宇宙人をもうちょっとちゃんと見しっかり、なんかでもほらカメラがカチャカチャ動くのとか、それ逆に言うと見やすくするとショボサーがすごい丸バレになっちゃうからかなのかな、
しょぼくなっちゃうんだ。
まあ、多分ロングショットのないのもそうですよね、
でも引きで街が燃えてるとかそういうのはあったけどね、
多分戦争シーンになるともう引きが使えないんで、やっぱり本当に身近なところでなんか倒れたり、あと最初になんか霧の中、霧っていうか、 なんかスモークの中で軍がこう来るのに割と何にも連携してなく、なんかみんな変な方向に銃向けて歩いてたりしてたんで、そういうプレイはないのかなって思ってた。
犬じゃないか。
あ、それ覚えてる。
その時にあんまがみんな構えてなくて、なんか軽い感じでなんか銃を向けてるような感じで、もっと真剣にならないんだって思いながら、
海兵隊らしくなかった。
そこを最初見た時にちょっと違和感はありました。でも、もう自分の中ではいい映画の一つ。
そうだね。
エイリアンの造形とか私は結局見れなかったんですけど、かっこよかったですね。
いや、あんまりよく分かんなかった。イカみたいな。
でもロボット的、
そう、日本橋みたいな、
いや頭もロボットなんですよ。
ロボットなんだ。
で それが剥がれた部分がタコみたいになんかヌメヌメしてて、
なん
か こいつら銃と
腕が銃になってると、
そうそうそう、
兵士の鏡だなって感じでね。
スピルバーグの宇宙戦争を入れてきたやつがちょっとメタリックになって
る。ライトポットとはまた違う感じで、ライトポット的なところもあるんですけれど、中を開けてみるとちゃんと肉体があるっていう。
そうだね、まああんまり今まで見たことのない宇宙人的な感じはしたんだけど、そういうところは良かったけど、でもやっぱりもうちょっとしっかり見して、なんかね、そう、宇宙人もそうなんだけど、結局どう拮抗してるのかとか、味方も何人残ってて何人 戦える状況帯なのかとか、そういうのが分からない、あんましよく分からなかったので、
そうですね、
死んじゃうんだろうな、そういうところでハラハラしたかったなって思って、弾はいくつあと残ってるとか、
ね、同感できないね、
そうですね、そういうところに独特がなかったですね、
まあ、そういうところまで描くのもそんなにないけどね。
そうです。ただタイトル見て思ったのが、あのワールドインベーションロサンゼルスって書いてあったんで、これ違うタイトルでシアトルとか、なんかそういうタイトルで別なのを撮ろうとしてるのかなっていう、
どうかな、
まあ、ヒットしなかったんでそれはもうないとは思うんですけれど、最初の構想としてはそういうのがあったんじゃないかなって、
ただ東京とか、
ね、そうですね、なんかあのでも俺の中ではアーロン・エッカートのザ・コアで、あのすごいダメダメだった部分はかなり盛り上がりましたけど、
そうアーロン・エッカーって誰、
アーロン・エッカー、さっきあの主人公の、
あの人
アーロン・エッカート、
コアの主役だった、
あ、そう、そう
コアは結局評判悪いから見なかったよ、
いや面白いですよ、
あ、そう、
いや、
イオンさんがラジオで言ってて、
地球まで行くんだよね、
あのくだらなさがとんでもなさがすごいんですよ、
なんか一時期ああいうコアと似たようなのもあったよね、なんか流行ったよね、地球に行くみたいな、
センターオブチアスとかそういうのが、
じゃあまあその辺でもうぼちぼち長くなってきたので、
ね、
終わりましょう、はい、ということで、ロサンゼルス決戦でした、
ありがとうございました、
ありがとうございました、さようなら。